猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第353回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと大変なことに、相変わらず世の中大変なことになっておりますが、
はい、本当ですね、
本日4月19日の日曜日に、はい、収録しているんですけれども、
はい、
ついに緊急事態宣言が全国に
発令されましたね。
発令されたということで、まあちょっとしょうがないかなという気はしないではないんですが、
そうですね、はい、やっぱり皆さんね、なんかあの娯楽を求めてね、他の県外に行かれたりとかされてる方結構いらっしゃるんで、もうこういう時はもう全国的にやった方が収束しやすいんじゃないかなって感じですね。
そうですね。早くもう収束させて、
うん、
早く出かけられるようになればと。
うんうんうん。
もうそれ逆にね、早く収束させても早く終わらせて、普通の普段の生活に早く戻れるようにっていう方が今は大事かなと思いますよ。うん、確かに。
そうですね。
はい、ということで、じゃあ本編行ってみましょうか。
はい。
はい、猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、
はい、夫の話は聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
もう出荷
ニジパパラジオ
聞いてください。
はい、じゃあ今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、雑談会ですというか、まあ毎回雑談会なんですが、特にテーマを決めていないので、
はい、
まあ緊急事態宣言全国発令されましたけれども、
はい、
その中での生活含め、日々の生活含め、
うんうん
うん、まあどんな感じかなという、うんうん、近況報告というか、
うんうんうん、
まあ、神奈川地区の状況というか、
うん、
というあたりをなんとなく喋れればなと思います。
はい、はいはい
はい、はい、でいかがですかね、小月さん、まあ、引っ越しも一段落したのかな、してないのかな、まだ
してはないかな。
してないかな。
なんでしょうね。なんかまあなかなかその、
はい、
あのまずそのなんだろう、本当は落ち着いてきていい時なんだけど、
うん、
あの収納が少なくて、
うん、
あそのなんていうのかな。変な収納はあるんだけど、
そうそうそう、おっしゃってましたよね。うちの中、そうですよね。
はい。なんですけど、そのなんだろう、うん、なんか私的に使いやすいメインの収納っていうのかな。
はいはいはい。
あのキッチン周りの収納だったりするものが足りなくて、
は
い、
うん。
で、それをなんか DIY で、あのなんかちょっと簡易的な棚を適当にちゃちゃっとつく。はいはいはい、いたいなと思ってたんですよ、
うんうんうん、
だけどあまりに収納がなさすぎて、
はい、
その なんか電子レンジとか、
うん、
そうなんていうのかな、重たいものを置かなきゃいけない、
うん、
くなってしまって、
うん、
イコールなんだ、なんでしょう、なんかもう少しその適当なものじゃなくてもう少しちゃんとしたものを作らないとその、はい、崩れてしまう。
いやいや、ちょっと待って、あの電子レンジは収納に入れちゃまずいでしょ、うん、普段使いなんで。
あ、そう、そうですね、うん、なんていうのかな、あの収納とかを入れる台の上って言ったらいいのかな、
う
ん、
あ、そういうことね、うん、あ、びっくりした、
に、はい、そのを置く的な、はい、で、
はい、
でそう、ちゃんとしたやつを作らなきゃいけないイコールちゃんと計画して作りたい、はい、でもってその木材を買いにまあ行けるんですけど、その緊急事態宣言を受けても別にホームセンターとかやってますから。けど、まああんまり出歩かない方がいいじゃないですか、できれば。
うん、
って考えたら、あの、まず棚が作れないんですよ。
お
だから、棚が作れないイコール収納ができなくて、
はい、
ごった返してるんですよね。だから、掃除が進まないんですよ。
うん、なるほど。
うん。っていう言い訳？
まあ、なんかすごくよくわかるような気が、あの、しないじゃないんですけどね。
なんか、食器棚とかも、うん、うちないんで。
はいはいはい。
だからそういうのを、とりあえずなんかそのシンクの下とか、の扉とかになんか適当に今閉まってる状態で、
うん、
なんかそういうのを自分そのキッチンの後ろ側に棚を作ってなんか入れる、
うん、
入れる棚を作りたいみたいな、
うん、
だからもう、まあ、っていうことで、まあ、結果なんかその、
なるほど、
収納がなくて掃除ができなくて、
あ、
その部屋ごった返してます。
結局それで収納はないわで物は置かなきゃいけないからそういう棚は作んなきゃいけないわとか、
そうそうそう、
ということなんですね、要は。
はい、だからそのなんだろう、今必ず絶対に必要なのかって言われたら、うん、いや我慢しようと思ったらその我慢して生活できる程度だから、
うんうん、
買わないでもうちょっと我慢しようと思うけれど、まあでもこの5月までって言われてるこの緊急事態宣言が、
はい、
また伸びてまた伸びてみたいなことになるんだったら、
はい、
もういい加減買いに行った方がいいのかとか。
ああ、そうだよね。
なんかそのなんか必需品を買いに行っても OK っていうのはどこまでが必需品なのかがわからないっていう、うんうん、感じですかね今。
でも猫好きさん、その棚とかそういうのは必需品になるんじゃないですか、それ生活するために必要なんだから。
そう、
あ、
そっか、いいんですかね、なんかちょっとか、
いや、それはいいでしょう、だからもうどうしようもないでしょう、だってそれがないとね、掃除も進まないよって、うん、日々の生活が回らないんだったらそれは生活必需品ということでいいんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
ああ、そういう考え方でいいと思いますよ。
いや、
今ね、例えばその趣味のなんか物を買いに行くとか、それはさすがにと思うんだけど、まあ、日々の雑貨とかね、トイレットペーパーとかそういうの買いに行くはもちろん必需品なんで、最低限やらなきゃ買いに行かなきゃいけないなっていうのももちろんあるのは分かるし、小雪さんの場合その引っ越しした後生活を回すために棚がいるんだったら、それは棚の材料買いに行くのはもうそれは生活必需品じゃないですか。と思いますよ、という解釈でいいと思いますよ。でないとだって生活回らないじゃないですか、掃除すらできない状態だったら。
いや、ね、そうなんですよ、ね、
物が片付かなくてね。
そう、なんか、そのまあ人間食べなきゃいけないから、食べ物は必需品じゃないですか。
そうだよね。
そう、 けどまあそっか、その自分の最低限の生活がちゃんとスムーズにいかないのであれば、
うん、
それでスムーズにいくようにするものは必需品、必需品になる。
そうそうそうそう。まあそこのなんか贅沢をするためのものじゃないわけじゃないですか。
はいはいはいはい、そうですね、うん、贅沢をするためのものではないですね、
うん、いや例えば、うん、今の液晶テレビがちっちゃいからでっかいのに買い替えようとか、
はいはいは
い、いやいやそれはちょっと待ってもいいよねと思うんだけど、
うんうんうんうん、
まあもちろんそれね、液晶テレビ壊れてテレビ映んなくなったら買い替えるはそれは当然必需品だからそれはいいと思うんだけど、
それは必需品です
ね、そうそうそう、
うちみたいにちょっと洗濯機がやばくなってきて買いに行こうっていうのは必需品ですよね、う
ん
う
ん、それはいいんじゃないですか、だってそうじゃないと、ね、壊れたらアウトじゃないですか。
いやそうなんですよ、うん、もう今ヒヤヒヤして生活してるんですよ。
いやいやそういうのはあんまりそこは神経質になる必要なくて
うんうん、うん、
あの生活回すためにどうしてもそのね必要だって思われるのは最低限それはもう買い物行くしかなくって、ただその接触の機会を減らしましょうねっていう話はあるので、
うんうんうん、
例えば今まであのうちもそうなんですけど、あの、はい、2人で一緒に買い物に行く方が効率が良かったりするじゃないですか、週末まとめ買いするので。
そうですね、
嫁ちゃんと2人で買い物に行くのは効率がいいんで行ってたんだけど、それをどっちかだけ買い物に行くようにしようとかね。
ああもう現実にやられてるんですね。
あやってますやってます。そうすると半分接触率が半分になるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
とかね、そういうことでそういう方に逆に気を回した方がいいかなと思って。
あ確かに。
行かないじゃなくて行くんだけど最低限にしようねっていう。
うんうんうんうん。その方が大切ですよね。
そっちの方が重要かなと思ってて。
うんうん。
うんでまあ、確かにね、その例えばそのさっきもちょっと言ったんですけど、趣味のものを今すぐ買う必要はないんで、それは少し我慢しようとかね、それはありだと思うんだけど、
うん、
例えばどうしてもその片付けるために棚がいるよっていうんだったら、棚の材料買いに行くのはそれはもうそこまでちょっと先延ばしにしましょうっていうのは、
うんうんうん、
それはあんまり考えなくてっていうか、うんうん、必要なことだから。
うんうんうん、
ただまあ時間帯ずらすとかね、人の少ない時間帯に行こうとか、
うん、
さっき言ったように2人でとか家族連れで行ってたのを1人だけで行きましょうとか、
うんうん、
そういう工夫をした方がいいよねって思いますよね。
ああそうですね、
うん
う
ん、
そっ
か。いやまあね、なんかみんなもうすぐに緊急事態宣言が出ていろいろ生活の進め方が変わっているんで、
うん、
あたふたしてるところは多々あるかなとは思うんですけどね。
そうですね、
うん、で何がどうしたらいいのかっていうのはまだうまく軌道に乗ってないというか、
うんうんうん、
そういうところは確かに見ててもあるし、
うん、うんそうですね、
うん、今日私も、まあ、日曜日で普通週末だったら雑貨とか買いに、
はい、
雑貨とか食料品まとめ買いにしに行くんですけれども、
はい、
で、まあ、マスクはさすがにないなと思ってたんですけど、そろそろ消毒液とか、うん、その辺がやっぱりちょっとなんかあればダメ元でと思って来てみたら、うん、まあ、やっぱりないものはないですね、うん、
ないですね。
マスクと消毒液がやっぱりその特に 手をなんか消毒するような、うん、いわゆるあの、
うんうんうん、
その住宅を拭く消毒液じゃなくて手を消毒するような消毒液が、
うん、
まずハンドソープとかそういうのがまずないですね。
ないですね。本当全然。もう出てもすぐ売れちゃいますもんね。
そうそうそうそう。なんで朝一で並んだんですけど、なんか高いのしかないとかね。住宅用のやつしかないとか、家具用のやつの消毒液しかないとかね、うんうんうん、なんかそんな感じで、まあまあ予想はしていましたけど、うんうんうん、って感じでしたけど。まあちょっとこれはね、早く事態が改善されるのを待つしかないかなと思うんですけど、
そうですね、私も最近空いた時間は、
はい、
あの普通にマスク作ってます。
ああいいですね、
手作りマスク、
手作りマスク素晴らしい、
はい、まあ、なんかちょっと実家に送ったりとか、
はいは
い、するのにやっぱりマスクね、もう在庫がどんどん減ってきて、うん、なくなってきたら必要じゃないですか、やっぱり布でも、
はい、
うん、で完全に普通の使い捨てよりかはその、ね、菌とか通してしまうんでしょうけど、うん、きっと、うん、まあしょうがないなと思って少しでもね、
まあちょっとマスクは厳しいですよね、なかなか、
うん、厳しい、
もう全世界で取り合いになってるから 材料の時点で、
うん、
作りたくても物が入ってこないらしいですね、なんかどうもいろいろ報道を聞いて、
うん、そうですね、なんかたまたまうちの近くでガーゼは売ってはいるんですけど、はいはい、やっぱ、はい、うーん、今まで、まあ、買ったことはないですけど、
うん、
けど多分今までの3倍ぐらいの値段してるんじゃないかなってぐらいの値段では売ってますね。
結局そうですよね。
まあでも、ね、やっぱりあんまり映りたくないから、最終的には映るかもしれないけど、
うん、
けど薬が出てもう見つかって移るのと見つからないで移るのとは、ね、うん、生存のリスクが変わるからっていうのを考えたらやっぱりなるべく移らないようにちゃんと、ね、細やかに頑張って、うん、気にしてやっていくのが、まあ、きっと一番なんでしょうね。
そうですね、まあ、マスクももちろんですけどとにかく手を洗うとか、
うんうんうんうん、
まあ、そっちの方をね重点的に やっていくしかないかなと思ってて、
うんうんうん、そうですね、
まあ、まあまあちょっとまさかこんなにね大流行するとは思っていなかったんで、
うん、
ちょっといろいろ今までのあれが経験というかあれが全然通用しないというかね、
うん、ねえ本当ですね、
まあいろいろなところで、うん、大変なことになってますねっていうしかない、ないんで、とにかくもう接触の機会を減らそうっていうことしかないのかなと思うんですけどね、
うんうん、そうですね、気をつけていきましょう、
まあ、お互いにねできるだけ、うんうん、まあ、移らないように、
そうですね、う
ん、気をつけるしかないのかなと、
うん、
ような状況ですね、はい、
そうですね、
いやもう、ね、はい、
うん、いやなんか収束したら、
はい、
なんかせっかく帰ってきたんだしオフ会とかしたいなとか思ってたけど、まだまだもう当面は無理そうですね。
いやちょっとね、あの本当にオフ会がやっぱりできる状況じゃないよね
うん、全く
全く、
うん、うんうんうん、
もうやるとしたらオンラインオフ会をするしかないのかなと。
ああ、そういう手があるんですね。そう、
みんな在宅でおう、
はいはいはい、
宅飲みとかね、家に行って、うんうんうん、でスカイプで、
いやーなんかあれですね、なんだろう、
在宅勤務っぽいけど、
斬新ですよね、
うん、
あのなんでしょう、そのすごいなんかあの会社とかで毎日顔合わせてるとか、うん、そういう感じの人方がそのオンライン飲み会をするなら分かるけど、そんなに会ったことがない私たちが、
うん、
そのオンラインオフ会、
はい、
飲み会をするとどんな感じになるんでしょうね、
はい、なんかそれはそれでね楽しいかもしれないよね、
うん、うんうんうんうん、そうか、
あんまり気兼ねなく、こういう時期に気兼ねなくできるって言ったらオンラインオフ会しかないかなと思っていて、まあ、企画できればしたいんだけど、
うんうんうん、
いやーまあね、ちょっとまだバタバタしてるんで すぐに行って、まあね、お互いにね、小関さんに引っ越しの後片付けもし、私は私でまだ仕事とかプライベートいろいろバタバタしてるんで、なかなか落ち着いてって、うん、できないので、
うん
ね、まあちょっともう少し落ち着いたら、お互いに落ち着いたら、そういうことも、もし可能であれば企画したいなっていうふうには思うんですけどね。
うん、そうですね。うん、まあそういうのが少し考えられる、はい、余裕ができるぐらいまでなったらいいですね。
そうですね。はい。
うんうんうん。
いやまあそんなこんなで、ちょっと今回は急遽雑談会というか、はい、近況報告会になったわけですが、
はいはい。
まあ、あそういう意味では私の方としては相変わらず
はい、
在宅勤務メインで日々。
やってますね。
週に1回会社行くか行かないかぐらいです。どうしても出ないといけない日に行くか行かないかぐらいで、残りの日は、残りの4日、週5日のうちの4日間はもう在宅で、リモートでやってるみたいな感じですけど、やっぱり乗り触りですね、相変わらずね。
やっぱ悪いですか？もう今一瞬。
そうそう、ストレス溜まるし。
やっぱ溜まるんだ。もう10日間ぐらい経ちますよね。
そうだね。もう2週間ぐらいやってる感じですかね。うん、みっちりやってますけど、うん。なので朝晩なんか散歩に行ったりとか、普段あんまりしないのに無理やり外出て歩いたりとか。
まあしてますか。
してますよ、もう。
お、はい、あ、じゃああれですね、痩せたのかな。
いやいやいやいやいや、そこはね、そこはまあ。例によって、
うんうんうん、
全然痩せてないですね。はい。
まあ家にいたら食べる回数増えますもんね。
そうそうそうそう、逆になんかね、ちょこちょこ食べたりとか、うん、完食したりとか、
うんうんうん、うん、しちゃうから。
そう。なので、まあ、かえってなんか太ったりとかね。でそれをなんとか、
ね、
そう、それをなんとか散歩で。減らそうと思うんですけど、そんなに歩けるわけもなく。
そうですね。
まあそんなこんなであまり変わらんというか。
まあまあ先週の今週ですからね。まあ、まあ、
そうだよね。
まあ、ちょっと しばらく先でもいいかもしれないですね。報告は。
はい。まあ、はい、そんな感じで。なんとかかんとかお互い生きてますというぐらいの近況報告になったんですが。
そうですね、
はい、はい、ということで今週の本編は、雑談会というか雑談の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。4月13日ピエクトーさん、ギムハヤの配信されてるピエルカトさんですね。キリン一番絞り長方順普通の一番絞りと飲み比べてみましたが、こちらの方が上品な感じがしました。雑味がない感じかなということで、なるほど、ビールの飲み比べをされたということですね。はい、これ、一番絞りはね、普通のノーマルは飲んだことあるんですけど、これまだ私飲んだことなかったですね。ちょっと、私も試してみますかね。飲み比べいいですね。面白いですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして4月15日、同じくピエール加藤さんから、もともとコクのあるエビスですが、コク、香りがしっかりした感じがします。日本のエビス。ピルスナータイプだとこれはかなり好きかもということで、エビスを飲まれたということですよね。普通のノーマルエビスじゃなくてプレミアムエールですね、エビスの。はいはいはい、これは美味しいですよね。はい、最近でもノーマルエビスしか飲んでないな。たまには買って飲んでみますかね。はい、ありがとうございました。ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。4月13日ケンチさんから352回拝聴、猫さん引っ越しお疲れ様でしたと。世の中大変な状況続きますね。マスクアマゾンで詐欺に、中国発送で買い求めましたが1ヶ月経過しても届かずですね。マーケットプレイス保証を申請しましたと。はあ、なんかやっぱこういうのがあるんですかね。はい。まあ、マーケットプレイスの保証を申請されたということなんで、うん。まあ、ちょっとね、こういう時期に、ですからね、中国からっていうのも、本当怪しいですよね。相変わらずですけど。はい、ありがとうございます。4月14日、プロさんが4月14日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、拝聴報告と書いてありますね。相変わらずたくさん聞いておられますね。素晴らしい。その中に猫の尻尾の352回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてあやほ一部で姉ちゃんはサラエボさん、今日聞いたポッドキャストということで、たくさんのやっぱりポッドキャストの中に、私のたちの猫の尻尾も入れていただいてますね。ありがとうございます。そして4月16日ピエール加藤さんから、引っ越ししたことはないのですが、やはりいろいろ大変なのですねと。カエルさんとサンショウさんはご無事だったんでしょうか、てんてんてんとあります。はい、そうですよね。ちょっとこれ聞いてみましょうかね。カエルさんとサンショウさん多分大丈夫だったんだと思うんですけど、はい。いや、生き物がいるとね、少し大変ですよね。猫時さん、猫ちゃん二人、ね、猫ちゃんは2匹も飼ってますしね。もう、やっぱりこれの移動を含めると、カエルさん、サンショウさん、ね、しっかり運んでもらえたと思うんですけどね。ちょっと確認しておきます。はい、ありがとうございます。はい、そして4月18日、演劇ラジオ、カマ様、から、いただいてます。やはりたくさんのポッドキャストの中に猫の尻尾入れていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございました。本当にね、聞いていただいて、感想を本当に送っていただけると励みになります。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫の
しっぽ。はい、エンディングです。
はい。
はい、今週はですね、まあちょっと、もしかしたらタイミング合わないかなって言ってたところを無理やり、まあたまたまタイミングを合わせていただいて、うん、うまくスカイプで猫月さんと勝負できたんですが、うんうんうん、で、本編の方は、先週あの猫月さんの引っ越しのお話の前半を、はい、流して、まあ、今回353回ですけど、後半を流そうかなと思ったんですけど、急遽、まあ、あの雑談会が取れたので、まあ、近況報告ということで、緊急事態宣言下の神奈川の生活はどんなもんだというのをちょっと急遽入れて、で、はい、続きの後半は引っ越しのお話の後半は次週、多分54回にちょっと一遍延期させてもらおうかなと思っています。
はい、
まあそんなこんなで、
はい、
まあ相変わらず生活自体もバタバタですが、まあ、配信の方もバタバタなんですが、なんとかかんとか週一では出せていて、ちょっとね、配信の編集のタイミングとかそれで月曜日に出せたり日曜の夜に出せたり月曜の夜になったりとかいろいろ安定しないんですけど、なんとか週1で出せるように頑張ってやっていきたいと思ってます。
はい、
はい、ということで、では最後にいつものいきましょう。
はい、
はい、
ではいきますよ。はい、 せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。